最初に皆様に謝らなければならないことがあります。昨週の説教でインターネットでお聞きになられた方からご指摘をいただきました。それはルッツがボアズの畑で落ち穂拾いをするわけですね。その一日で、集めた大麦が1エファ。この1エファを私は23キロと申しましたけれども、もちろんこれ23リットルのことなんですね。エファというのは。で、私は簡単に水で換算して1リットルは1キロだから23キロというふうに言ってしまったんですけれども、しかし物質の比重というのはそれぞれ異なっております。例えばお米1リットルは約800グラムだそうで、またここは麦ですよね。大麦はだいたい1リットルの容量で500グラムなんだそうです。半分になるんです。ですから1エファというのは、まあ、10キロから11キロぐらいの重さであったと。で、それをこう、背負って家に帰ったということであったということをお詫びして訂正をさせていただきます。申し訳ございませんでした。まあ、そのようにしてルツはたまたま親戚筋にあたるボアズの畑に導かれたことによって、一日で10キロを超える麦を拾い集めて、そして家に帰っていったわけですよね。で、それを見たナオミさんがびっくりしてですね、目を見開いて、なんとまあ素晴らしいと、そして何より素晴らしいことだと、ボアズさんというのは、その畑に導かれたということ、そして、縁続きの人であったので、私たちのそのお世話をする責任のある、そういうご親戚でもあるんだということをこう答えてですね、ずっとその、畑でね、働かせてもらいなさいって言って、わかりましたって言って、ルツはずっとその畑で、大麦の刈り入れ、そして小麦の刈り入れが終わるまで、2章の23節。ルツはこうして大麦と小麦の刈り入れが終わるまで、ボアズのところで働く女たちから離れることなく落ち穂を拾ったと。この大麦と小麦の刈り入れ、大麦の刈り入れが終わり、さらまた小麦の刈り入れが始まるんですね。だいたい4月中旬から6月中旬、下旬ぐらいまで、おおよそ2ヶ月ちょっとの間、落ち穂を拾ったというふうに考えられます。で、それはかなり、そしてかなり多量の大麦と小麦を拾うことができたのではないだろうかと想定できますよね。解説者によりますと、ナオミとルツ、女性二人だけだったらですね、まあ多分ほとんど一年食べるだけの量の大麦と小麦はこの期間で手に入れたのではないかというふうに書いています。本当に良かった。良かったなと我々読んでて思うわけなんですが。で、ここまで、つまりこの2章ので終わってたくさんの落ち穂を拾うことができた、良かったねっていうことであるならば、ナオミさんが苦労して、異国に移住して、夫とね、二人の息子を連れて移住して、結局でもその移住したモアブの地では、夫も亡くなり、二人の息子も亡くなり、一人になって、で、故郷に帰ってきた。ただそこにその息子の一人のお連れ合いであったルツさんが一緒に帰ってきて、どうなるかなと思っていたんだけれども、この落ち穂拾いでボアズの畑にたまたま導かれて、そしてある程度のその大麦と小麦を手に入れることができて、なんとか二人でね暮らしていけそうなら、よかったねと まあ、ここで終わってもいい話と言ってもいいかもしれません。それこそ、例えば日本の昔話とかですね、童話であるならば、こうして二人は仲良く暮らしましたとさっとで、めでたしめでたしって言って、この後ね、もう、なんとかこの帰ってきた故郷で二人で仲良く、なんとか支え合って生きていけました、みたいな。そう、ここで終わっても構わないようなところなんですね。さっき読みました先ほどの読みました23節、その前の22節、2章の22節ではこうあります。ナオミは妻、嫁、ルツに答えた。私の娘は素晴らしいことです。あそこで働く女たちと一緒に一緒に畑に行けるとは、よその畑で誰からひどい目を、に合わされることもないし、と。女たちと一緒に働きに行けるとありますよね。これは落ち穂拾いをして、しかしやがてですね、おそらくルツは、例えば2章の7節ではこの畑を監督している農夫がですね、ルツを見て朝から今まで立ち通して働いて、一生懸命働いていて大したもんだととても評価している言葉が出てまいりましたね。おそらくやがてこの農場でその他の女たちと一緒にね、あそこで働く女たちと一緒に畑に行って、そしてやがて畑で使えるもらえるように多分なったんではないだろうかと。そうしたらお仕事にがねできるわけですから、それなりにルツさんとナオミさんとで生きていける、そういう状況もある程度これ想像することができたと思います。ところがですね、いいでしょうか、ここが大事なんですけども、このままこの延長線上で生きていけば、まあ、なんとか二人で生きていけそうなんですよ。もう生ける目処がもうほぼ立っている、そういう状態に今なったわけですよね。で、実際にそれがこの落ち穂拾いをしたそのルツさん、その息子の連れ合いであったルツさんの願いでもありました。そのことはルツ記の第一章のそうですね、16節17節をちょっと見てください。422ページですね。ルツ記第一章16節、ルツは言った。あなたを見捨ててあなたに背を向けて帰れなどと、そんなひどいことを強いないでください。私はあなたの行かれるところに行き、お泊まりになるところに泊まります。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神。あなたの亡くなれるところで私も死に、そこに葬られたいのです、と言ってますよね。ルツの願いは、ナオミ義理のお母さんであるナオミさんと一緒に生活して、そして、一緒にね、生活をして、もし亡くなったら、私が最後までちゃんと面倒を見ますということですよね。そして亡くなったら、私もその同じ墓に葬られたい。それがルツの願いであったわけではないですか。このルツの申し出は嬉しいですよね。ここまで大事に思ってくれるっていうのは、ナオミさんにとってなんとありがたい。私がナオミさんの立場だったならですね、おお、そうかそうか、すまんのーとですね、よろしく頼むわというふうに言って感謝したところだと思うんですけれども、ところがですね、ところがまあそのように一章二章こう成り行きでずっとなんとか、帰ってきて故郷ベツレヘムで生活できる目処が立った状況なんですよ。ところが今日の箇所なんです。三章の一節から、ナオミさんはこう言うんですね。ルツは姑と一緒に暮らしていたが、一節、姑のナオミが言った。私の娘よ、私はあなたが幸せになる落ち着き先を探してきました。あなたが一緒に働いてきた女たちの雇い主ボアズは、私たちの親戚です。あの人は今晩麦打ち場で大麦を振り分けるそうです。そういう話を聞いたということでしょうか。体を洗って香油を塗り、肩掛けを羽織って麦打ち場に下って行きなさい。 ただあの人が食事を済ませ飲み終わるまでは気づかれないようにしなさい。あの人が休むときその場所を見届けておいて、後でそばへ行き、あの人の衣の裾で身を覆って横になりなさい。その後すべきことはあの人が教えてくれるでしょう。これはですね、これナオミさんがルツに、まあ、させようとしてるわけですよね。ボアズという存在のそばに行って寝なさいって言ってるわけでしょ。これは三節で体を洗って、そして香油を塗り、香油ですね。まあ、今で言う油ですね、オイルですね。そして夜ですよね。夜に、こっそりと入っていって、ボアズが寝ているそのそばに行って、あの人の衣、これは街灯、まあ、当時は大きな街灯を布団代わりに外で、こう、寝たりしたわけですよね。まあ、布団代わりにして。その大きな街灯の裾で身を覆ってっていうことは、その本当にそばでこう、横になってですね、そしてこう、その街灯に自分でくるまってそこにずっといなさいっていうわけでしょ。これ何を言ってるのかっていうと、はっきり申すならばですね、ある意味でこれは私を抱いてくださいっていう話です。あなたのものにしてくださいっていう。つまりこれ女性の方からの求婚ですよね。求婚はチューリップの求婚じゃなくてですね、チューリップの求婚ではなくて、結婚を求めるプロポーズですね、いわばね、求婚、プロポーズです。しかも女性の方からのプロポーズですね。これは当時はこんな女性の方からプロポーズするっていうのは考えられないんです。これとっても大胆な、そしてとっても思い切った行動をしなさいというふうにルツに命じているわけです。なんでかということです。どうしてこんなことをさせようとするのかと。その理由は一節の最初にこう書かれてありました。姑のナオミが言った、私の娘よ、私はあなたが幸せになる落ち着き先を探してきました。これ、これすごいなって私は思うんですね。ナオミさんの凄さをここにがよく表れています。何かと申しますとですね、さっき申しましたよね。ようやく二人が生きていける目処が立ったんです。立ちそうなんです。たくさんのね、大麦や小麦も手にすることができて、で、そこで畑で、この後も使ってもらえるっていう、そういう希望も与えられてきているわけですよね。だから三節で最初の、ルツは姑と一緒に暮らしていたがってありますよね。ルツは姑と一緒に暮らしていたんです。そして最初に申しました。それはルツが望んだことなんです。一緒に、あなたと一緒に暮らしたい。そしてあなたと一緒にずっと暮らして、そして、あなたが、亡くなったら私もその一緒に墓に入りたいって言ってたわけでしょ。ですからルツからすればこのままずっと一緒にナオミさんと暮らしていいと思っていた。身を、ですから二人で助け合ってこれからも身を寄せ合って生きていけばそれでいいじゃないですか。ルツはそのためにモアブの地からナオミさんについてきた、故郷を捨ててきたわけです。そしてようやくこれなんとかなる目処がついた。このままで生きていけそうな。なのにここでナオミさんはルツに対して私はあなたが幸せになる落ち着き場をずっと探してきました。ということは逆に言うならば、もうナオミさん、まあ、ナオミさんのそばってのは、本当は落ち着き場所じゃないってことですよね。言ってことは、分かっていただけますでしょうか。ルツとナオミがずっと二人でこれから生活できるわけですよね。だけど、ナオミの考え方は、ずっと落ち着き場所は探してきましたって、それで落ち着き場所は何かっていうと、この後、つまり、ボアズ、その雇い主であるボアズさんのそばで生きることなんだって言ってるわけです。ボアズさんと一緒に生きていけっていうわけです。そのための作戦っていうか、策を ルツに授けて、こうすればボアズさんと一緒に、ボアズさんがあなたのことを、まあ、いわば、その結婚、ね、プロポーズして、それをちゃんと受け止めてくれるから、そしたらボアズさんと一緒に住んで、生きていきなさい、それがあなたの落ち着き場所だって言ってるわけですよ。ってことは逆に言うと、私と一緒に暮らさない、ナオミさんとルツさんが一緒に暮らすことがルツさんにとっての落ち着き場所ではないってことなんです。ということは、もしこのことがうまくいったならば、ルツはボアズさんのと結婚していく、でその家で住む、離れていくことになるわけですよね。でそのために頑張れ、やってごらんと、今これルツがの背中をこれナオミは押してるわけなんです。どうでしょうか、ナオミさんの立場に立ったならば、ずっと一緒にいたいんじゃないですか。違わないでしょうか。こんなとってもいい子をね、手放したくはないわけでしょ。世話をしてくれたわけでしょ。自分のことを大事にしてくれるんですよ。本当にこら、こんなにたくさん落ち穂を拾いましたって言って、本当に喜んで、無邪気にね、母、家に帰ってきてお母さんに見せて、そしてちょっと食べ残したものまでお母さんに、ナオミに与えてね、本当に考えてみれば、ナオミさんが二人の息子を産んだ、そして育ててわけでしょ。で、ナオミさんは、娘はいなかったわけですよね。ですが今、本当に一人娘のように接してくれて、娘ができたと思ってもいいわけでしょ。それなのにですね、ナオミさんの方から、ルツさんの方からもうね、私行きますって言うんじゃないんですよ。まあ、それだったらまだわかるかもしれない。でも、ナオミさんがこんなにとってもいい状態、そしてルツが、ずっと一緒にいたいんですって言ってくれているのに、いやいや、あんたは、ボアズのそばに行きなさい。ボアズと一緒になりなさいって言って、その作戦まで考えて、大胆な作戦を考えて、こうしたら大丈夫だからって言って、背中を押すわけでしょ。もしこうなっちゃったら、ナオミさんはもう寂しくなるわけだ。また一人ぼっちになってしまうじゃないですか。それでいいのかっていう問題ですよね。ナオミさん、それ分かってるのかって。分かってますよ。分かった上で、なんでこんなことを言ってるのかっていうと、一節にありますように、私の娘よ、私はあなたが幸せになる落ち着き場所、先を探してきました。つまり、ルツの幸せを考えているからなんです。いい子だからこそ、自分によくしてくれるからこそ、この子を幸せにしてあげなきゃいけない。この子のこと、この子の幸せを考えてあげることが自分の務めだ。私はあなたが幸せになる落ち着き先を探してきました。これ原文で言うと、原文のそのままちゃんと訳すと、幸せになる落ち着き先を探さなくていいのでしょうか、探すべきだっていう言葉ですね。疑問文が、は原文では疑問文です。落ち着き場所を探さなくてよいのか、否定の疑問文ですね。そんなことはない。私こそやっぱり、幸せになる落ち着き場所を探すべきだ。葛藤がちょっと本当はあるんだろうなと思いますね。現れている言葉遣いで。でも、ルツの幸せになる落ち着き場所は、本当はね、ずっとそばにいてほしい。ずっと一緒にこれからも生きていきたいって思いは、ナオミさんにはもういっぱいあったと思うんです。あったけど、ルツのことを考えたら、ルツの幸せにのことを考えたら、私のそばじゃないな、ボアズのそばだって。だから、ボアズのそばに行きなさいって背中を押すんです。 どうでしょう、これ本当の愛、まあ、母の愛とも言ってもいいかもしれません。自分が寂しくなるかもしれないんですよ。自分が一人ぼっちになるかもしれないんです。なるんですよ。なるんだけど、相手のことを思ったら、その人の幸せを願うならばね、本当にこの人が落ち着き場所をならば探してあげるべきではないかって、そっちにこうバーンと背中を押すんですよね。どうでしょうか。このナオミさんの言葉や行動はですね、実はいわゆる女性神学と呼ばれる聖書解釈によりますと、逆にあまり評判が良くないんです。その理由はですね、結局男に頼っているではないかって。結局なんか落ち着き場所で、それは何かというと、そのボアズというね、その男性にまあ養われる、そのことが一番だというふうにナオミは思っている。でそれは自立してないって言って、なんか囚われてる、そういう家制度に囚われているんだっていうふうに、批判される言葉でもあるんですけれども、まあ確かにそう言われればそうかもしれません。でも当時の社会状況ではもうこれしか方法がなかったのではないかと思いますが、皆様はどうお考えになりますでしょうか。この落ち着き場所というのは、前回も申しましたけれども、マノアーハという言葉で、一章の9節では安らぎと訳されている言葉と同じ言葉だと申しました。あなたの幸せになる安らぎの場所ですね、そこをはやっぱりボアズのそばにいるんだ、結婚して夫に養ってもらうことが幸せ安らぎだっていうふうにナオミは言ってないんですよね。落ち着き場所っていうのは、ボアズのそばだ、そばにいることが、私のそばではなくてボアズのそばで生きることがあなたの安らぎにきっとなるって、そうナオミは言ってるんですよね。どうでしょうか。このナオミの提案に対してルツが5節です。ルツは言われた通りにいたしますと言い、麦打ち場に下って行き、姑に命じた通りにしたとあります。このルツの方の答えも、もしかしたらあまりにも従順すぎるので問題だと言われるのかもしれません。でもルツにとってはですね、ナオミが自分のことを本当に考えてくれたってことは本当によく分かったんじゃないかなと思うんですよね。私の自分の幸せ、そばにいることよりもボアズと生きていくことの方がきっと幸せだから、あなたにとっての安らげる場所、平安な場所になるから、そしてそのための策まで考えついてくれたっていうことが、ルツは分かったと。もうナオミさんがそこまで言うならば、やってみますっていう思いだったのではないかなと。最初に申しましたけれども、これ大胆ですね。そしてとっても勇気、女性の方からプロポーズするって、とっても勇気のいることであったんですけれども、そこまでナオミさんが考えてくれたならば、やってみようと、そう思ったと思います。まあ、考えてみればこれうまくいけばいいんですけれども、いかなかった場合は、なんてね、不思だらな女性だと、後まで言われかねない行いですよね。だって女性の方からこう夜中忍び込んでいくわけですからね。この後3章の14節にはこういう言葉があります。ルツは夜が明けるまでボアズの足元で休んだ。ルツはまだ人の見分けのつかない暗いうちに起きた。麦打ち場に彼女のことが人に知られてはならないとボアズが考えたからである。なんで麦打ち場に彼女の来たことが人に知られてはならないのかっていうと、こっそり忍び込んできたって。ね。そしてそのことが分かっちゃったら噂になって、そしてもう、そこで働けない ということなんなんていう女性だみたいなことになって、だからそうならないようにもう暗いうちに家に帰したっていう話でしょ。っていうことは逆に言うとそうなる危険性もあったわけです。まさに、まあ、後の後まであの人こんなことやったのよみたいなことを言われかねない行動だった。まさに一か八かですよね。これはまさにルツが捨て身になることをここで要求されているわけです。でもそこまで本当に自分のことを考えてくれた。で、ナオミさんがその自分のことよりも私の幸せを一生懸命考えてくれた、その結果この計画をやってみようと思ったのではないかと思います。で、実際6節から7節、ボアズは食事をし飲み終わると心地よくなって山と積まれた麦束の端に身を横たえた。もう収穫がの終わりですからね、いわば収穫感謝として働いてもらった人たちと感謝の食事をし、そしてお酒も入ったんだと思います。で、たくさんの収穫を与えられて、まあ、よかったなということで、山と積まれた麦束の端に身を横たえたっていうのは、もちろんそういう収穫の感謝、同時にですね、まだこう蔵に入れる前であったわけですから、この盗まれないようにね、晩をするという意味もあったのではないかと言われています。で、そうやって横になって満足して横になっているところにルツは忍び寄り、彼の衣の裾で身を覆って横になった。先ほども街灯の裾をちょっと引っ張ったようにして、そこにくるまったということですよね。で、当然8節、夜半になってボアズは寒気がし手探りで覆いを探した。見ると一人の女が足元に寝ていた。9節、お前は誰だとボアズが言うと、とあります。びっくりしたんだということですよね。お前は誰だってことは、それこそ泥棒と思ったのかもしれません。で、それに対してルツが答えた言葉がとても大事で、ルツは答えた。私はあなたのはしためルツです。どうぞあなたの衣の裾を広げて、このはしためを覆ってください。あなたは家を絶やさぬ責任のある方です。ここで、衣の裾を広げて覆うという言葉が、まあどういうことかというと、これはその人の保護、こう衣でこう隠す、覆うっていうのは、その人の保護を受けるっていう意味、行為なんですね。例えば詩編、旧約聖書の詩編17編の8節は、瞳のように私を守り、あなた、これ神様なんですが、あなたの翼の陰に隠してください。神様、あなたの翼の陰に隠して、私を守ってください。詩編17編の8節。あるいは詩編91編の4節。神は羽を持ってあなたを覆い、翼の下にかばってくださる。神は誠の大盾。神様は羽を持ってあなたをこう覆い、翼の下にかばってくださる。そういうふうに、ですからここは私を守ってください、保護してくださいという意味で、まあこれは直接結婚してほしいというふうには言ってませんね。で、むしろその後、あなたは、ルスの答えですね、あなたは家を絶やさぬ責任のある方ですと。この家を絶やさぬ責任のある方というのは、これ原文では、ヘブライ語の原文では一つの単語です。ゴーエール。家を絶やさぬ責任のある方っていうのは、ゴーエールという言葉なんですね。これはもともとはガールという動詞、買い戻すという言葉から聞いていて、この買い戻すことのできる人物、あるいはそういう責任のある、まさにものっていう意味なんですね。普通はゴーエールっていうのは奴隷に売られた家族や親戚を買い戻したり土地を買い戻したりする、まあ、そういう人を言うんですよね。特にここでは、家を絶やさぬように責任があると言ってますね。家を絶やさぬようにっていうのはこれは子供ですよね。子供を私に与えてくださいって言いますか、そういう意味が強いです。先ほどマタイによる福音書第22章の23節から33節を読んでいただきました。 ここはビブラートコンという、あの、旧約聖書にのある、に出てくる法律ですね。あの、お兄さんがと誰かが結婚して、しかしお兄さんが早く亡くなって子供が亡くないないまま死んでしまった場合に、その弟がそのお兄さんのお連れ合いともう結婚しなきゃいけない。結婚して、そのお兄さん、あの、生まれ、子供を作って、それはお兄さんの財産や、名前を継いで、その、お兄さんの子供として育てる、なきゃいけませんよって言って、そういうのが、あの、あって、どんどんどんどん結局子供がなくて、何人もの、あの、兄弟と、その連れ合いが、奥さんになったんだっていう、そういう妻になったんだという話で、誰の妻ですか天国ではという話で、しかし、その神、イエス様がそんなね、あの、そんなこと関係ないんだよっていう、そういうことを教えておられる箇所なんですけれども、ここでも、あの、ナオミさんの息子とルツさんは結婚した。でも子供が生まれなかったって。どうかその家を絶やさないようにあなたと私との間にあの子供を作ってその家の子供としてくださいっていうような、まあこれはやはりこれ大胆な提案ですね。まあちょっとはっきり言うならば少々厚かましい要求だと言ってもいいかもしれません。ある解説者によりますと、ルツはモアブの外国の女性なんですね。当時外国の女性というのは売春婦になった場合が多かったんですね。あの先週ボアズ、この男の方のボアズはラハブという女性の血筋だということを申しましたね。ラハブというのはエリコの 町にいた遊女やってた、遊女やってた、つまり売春婦をしてたってことは、ラハブ自身がそのエリコの町では外国の女性としてだった可能性が高いと申しました。だからルツもモアブのこれ女性ですから、例えばこの状況ですよね。夜中に入り込んできて、そして足元に寝て、そして私を覆ってくださいって言った時に、これ売春婦、遊女として扱われてもちょっと文句言えないんです。それこそね、あのお金を払ってですね、でもあとは何の責任もない、関係も持たない、責任も取らない、そうされても文句言えない状態なんですね。そういう危うさ、いわば一か八かの、状況があったんです。幸いこのまま読んでお分かりだったように、ボアズはとても紳士的な存在だったので、ルツをその紳士的に扱ったので事なきを得るんですけれども、もしこのボアズがまあ、あのね、ちょっとひどい、狡猾な人であったら、この状況を利用することもできたんですね。まあ、逆に言うならば、ナオミは、あの、ボアズという人が、あの、こんな、そんな変なことはしないということまでちゃんと見越して、この計画を実行させたとも言えると思います。どうでしょうか。今日の箇所は、ナオミさんが自分のこと、本当は自分にとってはね、ルツと一緒にこれからも生活したかったに違いないんですけど、でも自分のことではなく、ルツさんのことを考えて、ルツさんが幸せになってほしいと、ルツの幸せのことを考えて、ボアズへとこう送るわけですよね。そしてルツさんもそのナオミさんの思いに感謝して答えていったんだと。だから私は思うのはね、だからこそ神様は、これはボアズとの関係も、この危ういこの状況をも、ちゃんとうまく導いてくださったんじゃないだろうか。危ういところなんですよね。ところが、本当に一か八かっていうところなんだけれども、本当にこの大胆な行動を通してですね、神様は良い方向へと導いてくださる。しかもこの後読んでいけばわかりますけれども、ナオミさんもこのことによって、良き方向へと導かれていくんだということがこの後わかってまいります。ナオミはルツの幸せのためにと、動いたんだ。その結果、ナオミ自身をも助けることへと最終的にはことが運ぶようになったっていう話なんですよね。言い換えれば、これもだからこそ神様が 導いてくださったんだ。もう本当に相手の幸せ、自分じゃないんだ、自分の幸せじゃないんだ、誰かのその方の幸せのことを願って一生懸命考えて行動した、そのことを、その志を良しとして神様が導いてくださったと言えるのではないだろうかなと、私はこの箇所を読んでて思いました。どうでしょうか。我々もよく神様の御心のままにと、そう思ったり祈ったりいたします。でもそれはどこか、そう祈ったらね、御心のままに、あれ もう神様にお任せしますって言ったら、もうあとは自分は何もしないでただ待っているだけ、ね、さてどうなるかって待ってるだけになってしまう場合が多いかもしれません。でも今日の箇所はね、そうじゃないんだって。ナオミさんはルツのために一生懸命考え、ルツはそれに応えていくわけですよね。そして、恥ずかしいね、本当に大変なことをね、裸になってその男性の衣の下に潜り込むっていうようなことをやるわけでしょ。でもその二人のその大胆な行動に対して神様がその思いに応えられたんだって。御心のままにっていうのは、もう主が必ず、良い方向へと導いてくださると信じて、一生懸命祈って、そして考えて考えて、探してきて、そして動き出すんですよ。で、その結果、神様の御心っていうのがそこで見えてくるんじゃないでしょうか。ただ何もしないで待ってたっていうね、神心っていうのはなかなか見えてこないのかもしれません。本当に信じて、祈って、もうこれ、で、しかもそれは自分のためではなくて、誰かのためにと思って、一生懸命生きていくこと、してあげること、することが、それがさらに良い方向へと導かれる。あるいはもしかしたらそれはうまくいかない場合もあるかもしれませんね。でもそこで御心を知るということを示されるということが、そこで、分かってくることではないだろうか。今日からアドベント、対抗節第一の、今日は主日礼拝です。このアドベント、対抗節っていう言葉から、アドベンチャー、英語の冒険するという言葉ができたと言われますね。ナオミさんとルツさんにとってはまさに今日の箇所はアドベンチャー、冒険をした、冒険へともう踏み出した、一か八か、もうほっとり踏み出したんですね。で、そのことを用いて神様が二人が生きる道をちゃんと開いていかれたと、そのように思えるのですが、いかがでしょうか。お祈りをいたします。天の父なる御神様、こんなにも大胆に、こんなにも力強く、そして本当にすごいことをナオミさんとルツさんは二人で成していきました。ナオミさんにとっては辛い決断であったかもしれません。ルツさんにとっても非常に厳しい、恥ずかしい決断であったかもしれません。捨て身の決断であったかもしれませんが、その行為をあなたが導いてくださった、その志を良しとして、この良い方向へとちゃんと導いてくださったことに、本当に主よ教えられます。どうぞ私たちもこのアドベントの時、祈り、そしてよく考えて歩み出していく、そのことであなたの御心を尋ね求めていく、そのような生き方をなすもするでありますように、どうぞ導いてください。皆によって祈ります。アーメン。